かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ゆきさん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと噛んじゃったけど、よろしくお願いします。
はい
はい、ゆうきさんには、沖縄のことを毎月聞いている北海道の、方と同じ質問をぶつける時間と、あとは、経済人らしいテーマを持ってきましたので、その2点この時間で聞いていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
北海道の福西さんと同じ質問をこれぶつけちゃおうと思うんですけども、地元の方と、まあ、観光客とのこう違いというか、こう見分け方の部分と、地元の人は絶対やらないよっていうようなところ、これまずここからお話聞かせてもらおうかなと思うので教えてください。
はい、ありがとうございます。そう、地元の人と観光客の見分け方ということで、まあ、私も出身がね、あの東北福島県なんで、逆に地元の人にちょっと聞いてみたネタではあるんですけど、やっぱり最初に出てきたのは言葉って言われましたね。言葉、まあ、僕なんかも聞いてて、まあ、ちょっとはね、イントネーションは沖縄風になってるかもしれないですけど、方言ほぼほぼ使わないんですけど、やはりそこが一番最初に感じるところで、言葉を聞いた時に、あ、僕もたまに言われることあるんですが、あんた泣いちゃねえっていうような形で、あなたは内地の人ですかっていうような形で。
なるほどな。これ少し前もね、うちなぐちでしたっけ、
はい、
少し教えていただいたところ、イントネーション、それでもまだまだ標準語でテレビ放送も多いと思うんですけども、子供たちってうちな話せてますか、それとも標準語っぽくなってますか。
ほぼほぼ言葉自体は標準語。うちの子なんかも、大学1年生の子と高校3年生の子がいるんですけど、まあ、2人はもうずっと沖縄で、生まれも育ちも沖縄なんで、こっち育ってるんですけど、やはり言葉自体は最近の若い子はそんなに方言っていうものは使わないと感じるんですけど、やっぱイントネーションがちょっと発音が違いますよね、発音は。
言葉の使い方は標準語の言葉を並べるけども、イントネーションで判断をするってことですね。
イントネーションやっぱ違うなって感じますよね。だから本土から来た人が若い子と話しても、まあ、ある程度言葉は通じると思うんですけど、イントネーションはやっぱり違うから、まあ本土でいう訛りみたいな感じですかね、方言でいう訛りの方があるから、そこで感じるのはあるんじゃないかと思います。
よく地元の方の訛りにこう引っ張られやすい方と、それでもこうイメージですよ、イメージ、関西の方の話す関西弁に、そっちに引っ張られちゃう方っていると思うんですけども、沖縄の方って関西の方が来られたら関西弁に引っ張られちゃうこととかってあるんですか。うちなはうちなのイントネーションのままですか。
いや、うちなのイントネーションのままの方が強いと思いますよ。なかなか関西の方来たからそこに引っ張られないんじゃないかなと思いますけどね。
特にトラブルとかはないですよね。もう観光ガイドの方も、まあ、言葉は通じると、まあ、イントネーションは確かに違うかもしれません。それで大きなトラブルになったことっていうことは聞いたことはないですか。
トラブルにはならないとは思うんですけど、ご飯を食べるときに、これは観光で来たお客さんから聞いたんですけど、ヒージャーってヤギ汁なんですね。ヒージャー。
ヤギ汁を
食べたい。
ヒージャーって言うんですか。はい。
ヒージャーって言うんですか。あと、ヒートゥーってあるんですよ。ヒートゥーっていうのはイルカなんですね。
はい。
その辺の、ちょっと、僕らからしたら明らかに違うんですよ。ヒージャーとヒートゥーは全く違う。全然違うじゃないですか。はい、ヤギのお汁とヒートゥーイルカ、まあ、炒め物にしたり、刺身にしたりとか食べるんですけど、その辺がちょっとごっちゃになっちゃって、食堂行った時に、ヒージャー屋さんでヒートゥーとか言って、ヒートゥーなんか置いてるわけないだろうみたいな。
そうか、覚えた言葉を使いたがりたくて、ちょっと使ってみたら違っちゃったみたいな。
全然違ってるみたいな。 そんなのはでも荒い話ですけどね、お客さんから聞いたことありますけど、ね、
でも今さらっと流しましたけど、羊の汁とかやっぱり食べるんですね、一般的に。
いや、あのヤギの汁です
ね。ヤギか、ヤギか、うん、はい、
食べますよ、
ヤギ汁、うん、それがヒージャ
ー。ヒージャ
ーで、イルカの炒め物がヒートゥ
ー。ヒートゥーはイルカの、うん、料理のこと、ヒートゥーっていうんですかね。炒めて、あの刺身だったりとか、まあヒートゥーの場合はほとんど北部の方でしか食べないんじゃないかなと思いますけどね、あんまり中部とか南部とかでは出てこないんで、北部のヒートゥーが、たまにあったりとかするんで。
一般的な場所、こうセリとかにも並んだりするんですか、このヒートゥーの原料は。
どうだろうな、何個行ったらスーパーで売ってるのかな、食堂とかでしか見ないですけどね。そう、ヒージャーなんかはね、祝い事であるから、肉の卸屋さんがね、ヒートゥー出してくれたりとかありますけど。
では、観光客も使いたくなるような、そんな素敵なウチナーグチとイントネーション。それ以外に何か観光客とこう見分けをつけるようなこととかありますか？
あとね、まあほとんどの沖縄の人はそうなんですけど、まあ車社会なもんで、あの和ナンバー、車のナンバーに和、レンタカーは和じゃないですか、
はい、
レンタカー本当やたら多かったね、観光客がたくさんいらっしゃってた時は多かったんで、和ナンバーがこう走ってたらもうそこも観光客ですよね、間違いなくね。そこの見分け方はあります。まあ、駐車場なんかとかでこう行っても、ああ、やっぱ観光客多いなとかっていうのは、和ナンバーがこう多かったりしたり。
その沖縄の方の商売の仕方で、例えば観光客で来られた方に対してこう、お店の方が直接車まで行って、和ナンバーまで行って、商品これ買って買いませんかっていうようなことはあるんですか？それは全くないんですか？
ああいった商売はないんじゃないですか？海外の方行くとね、よくね、そういったの見たりとかしますけどね、沖縄では見ないですよね、車に行ってこう物売りするような感じは。
なるほどな。でもまあ確かに分かりやすい見分け方ですよね、和ナンバー。
和ナンバーは見分けやすいし、僕もやっぱ感じますもんね、普段って。
僕は海とかを目的にして、一箇所に沖縄旅行って言えば一箇所に滞在をして、あそこの海でずっと遊ぶのかなと思ってたんですけども、もとも
と沖縄県自体が観光の方が、まあ、例えばそういったレンタカーなしで来た時の公共の交通機関っていうのはなかなかそこまで、その北部の例えば美ら海水族館っていうところまでを、まあ、大きなね、まあ、その先にもたくさんありはするんですけど、まあ、大きなエリアとしたときに、そこまで行く機関、じゃあ交通機関あるかって言ってれば、バスに乗るしかないんで、だからってバスがね、その、たくさん出てるっていう場所でもないので、そういった意味では、まあ、那覇市内とか近郊、ね、那覇近辺では近郊であれば、タクシーの移動とかっていうのは可能であるとは思うんですけど、やっぱりある程度こう離れたところに行くっていうのは、レンタカーが一番便利なのかなと思いますよね。
他にも見分け方はありますか？
あとね、よく言われるのは、あの海に入るときに水着で海に入っている人は、これはもう観光客ですね。沖縄の人は水着を着ないです、ほとんど。水着を着て、
水着なんて売れませんか？
水着持ってる人も少ないんじゃないですかね。いる人はハーパン T シャツですよ、入るとしたら。特に女性の方で水着をバッチリ着て海に遊ぶ、海で遊ぶなんてのはほぼほぼいない。だから僕もビーチなんかで、前も話したけど、ビーチパーティーとかね、そういったバーベキューやるときに、ビーチで人がたくさんいる中で、水着バッチリ着て入ってるのは、もう観光客で一発で分かる。逆にバレますよ。観光できたって、水着バッチリ着て、海で遊んでたら。
なるほど。ハーパンと T シャツっていうのがね、やっぱりこう、なかなか、しかもそれが女性っていうのが、他のとことは違うかなってと思います。愛媛だとかは海あります。でもやっぱり水着ですもん。パンティシャツが主流なんですね。
そう、沖縄でバッチリ水着着て海入ったらすぐにバレます。私は県外から来ました。
言ってるようなでーっとこう公開してるわけですね。
そう、服装で言ってるようなもんです。
はあ。ありがとうございます。このあたりはね、本当に。地域柄だなと思いますね。
まあこの辺難しいですけどね、あの見分け方って本当に難しいですけど、まああとはあからさまにね、なんだ、旅行バッグなんか持ってたらね、そういうふうに見えちゃったりとかしますけど、
なるほど。ではまあ次のテーマというか、じゃあ 地元の方は絶対しないよ、その水着で海に入るなんてことは絶対にしないよっていうことが、まあ一つでさっきと話す、が重なることだと思うんですけども、他にも地元の方、意外としないよっていうことはあったりしますか？
ね、これ結構難しいんですけどね、いろんな方面からちょっといろいろと考えてみたんですけど、割とね、どうだろうな、みんながみんなではないと思うんですけど、パッとこう感じるというか、みんな、あ、そうだねって沖縄県民が言ってたのは、最近はないかもしれないけど、国際通りでは買い物しないっていう。
国際通りで買い物をしない、
地元の人は国際通りでは買い物しませんっていう感じですかね。
それ理由があるんですか？
うん、やっぱりあそこ観光で来る場所なんで、お土産屋さんお店あんだけたくさんあるけど、やっぱり僕らからすると、その当時ですよ、当時っていうか、なんだろうな、観光客がやっぱたくさんいた時期とかっていうのは、やっぱ高いから買わないんですよね。あ、これはもうすいません、国際通りで商売されてる方申し訳ないですけど、あそこはね、地代も高いですからね、やっぱりね。うん、それもあるから、いや国際通りで買わないよみたいな、普通にスーパーで買うよみたいな。あとはね、前もちょっと話したかもしれないんですけど、みんながみんなではないんですけど、意外と誤解されてそうなのは、泡盛を我々はストレートでは飲んでませんよと、ちゃんと水割りで飲んでますみたいな。よくね、お酒強いでしょとかね言われるんですけど、まあ、もちろんそのストレート飲む方も好きでね、泡盛好きでいる方もいらっしゃるんですけど、大多数僕の周りの人はちゃんとなのか、ちゃんとっていうのがおかしいですけど、ちゃんと水割り飲んでます。ストレートでみんなが飲んでるわけじゃない。結構ここ誤解されがち。
いや、それはかなり誤解されてることだと思います
ですよね。お母さんもそう思ってたでしょ。
いや、思ってますし、なんか最初はストレートで飲まないと失礼なんじゃないかなと、ちゃんとしたその味を楽しまなければ失礼だろうと思ってましたけども、そんなことなかったんですね。
そんなことないです。無理しないでください。
安心しました。ありがとうございます。でも本当このあたりは誤解する人も多いんだろうなと思います。なんでかは分かりませんけども、なんかそういうイメージ持ってます。
持ってますよね。なんか僕も県外行くと持たれてますもん。なんか、いやいや、そうじゃないですからって感じで。意外とこの辺は誤解が多いから、もちろんね、飲まれる方もいらっしゃるという前提の話ですけど。
確かにな、面白いな、
この辺のネタは面白いですよ。あとはね、沖縄の人はね、歩かない、
歩かない、
歩かない人が多い。
どういうことですか？
例えばね、買い物に行くとかでも5分10分圏内だったら多分歩くことが多い人が多いと思うんですよ、全国的に。
もう歩くでしょうね、ちょっとそこのコンビニまで行こうかなとか、う
ん、はい。沖縄の人はまず歩かないです。もう車かタクシーいますね。10分だったら確実に車じゃないかな。
歩いて10分、車距離。
沖縄の人はもう極端に歩く人が少ないと思います。まあ、これも全員が全員、県民全員がそうではないんですけど。これを皆さん、ああそうだねって言うと思います。
それは暑いから、まあ、車でクーラーをガンガン効かせながら行くのが、まあ、汗かかなくていいよねっていうことなのか、ただ単に歩くのがめんどくさいよねっていう感覚なのかってのは どっちなんですか？
これね、僕もなんでだろうと思ってちょっと調べたんですよ。感覚的にそう思ってたから。岡田さん正解で、これはまあいろんな諸説あるんですけど、やっぱり暑さがあるから歩かないというのが一つのまあ要因になっていると考えられている一つの要因と、もう一つが結局歩かないから暑いから車社会なんですよ、沖縄って。やっぱり1回1台2台1回で2台とか以上あるのは当たり前なんで、なんならもう車免許取ったら1人1台っていうような感じなんで、沖縄って。で、子どもの頃からやっぱり歩くっていう習慣がないらしい、なくなるらしいんです、そうなってくると。そういうことも含めて、暑いから乗らない、歩かない、車で移動する、子どもの頃からそういう生活をしてるから、大人になってもやっぱり歩くっていう習慣があまりないっていうのがある、諸説の中のまあ一つなんですけどねっていうふうには考えられて言われています。
すり込み教育ですね。
教育なのか、まあ、文化というふうに言っておきましょう。
魔法の言葉。 文化ですね。
文化という。
文化で丸く収めましょう。
そうです、そうです。いい意味でね、いい意味で。
いい意味で。なんかすごくスタイルいい方が多いと思ってたので、まあ、よく運動もされて、まあ、よく歩く、まあ、歩くイコール運動とはあれですけども、なのかなと思ってましたが、そこはちゃんと車乗るんですね。
そうですね、メタボ率も確かものすごく高かったはずですよ、沖縄って。
逆に高いんですか？
そうそうそう。多分岡田さんが見るテレビに出てくる沖縄の人たちはその少数の
方かも。僕たちの世代で言うとスピードの皆さんだとかダパンプの皆さんだとか。
みんながみんなではありません。
あんなにこうスッとしたこうスポーティーな方しかいないじゃないですか、沖縄は。
そんなことありません。僕の周りは逆ですね。
逆に
僕の周りの経営者の友達はほとんどがあると真逆の体質をしてます。
本当ですか？これそれこそ本当に驚きですね。じゃあどこ出身ですかっていうのを隠してこう何人か数名並べて沖縄の人がこの中に混じってますと当ててくださいって言われたら僕絶対スリムの方選びますよ。
多分沖縄県民だったら逆を選ぶかもしれない。
はあ、そうなんですね。いやそれは驚いた。じゃあこれが絶対やらないっていう沖縄のことですね。
まあ割合的にはその辺が多いかなというふうに。ちょっとその辺ですね。まあちょっとね、次の話題のネタがあまりちょっと少なかったんで、もうちょっと行きましょうか。
いいですよ、もちろん。構わないです。
それに付随してね、はい、僕も沖縄に来て本当感じたことなんですけど、数字的にもね、自転車の保有台数が全国で最下位らしいです。数字的に調べると。
最下位？
うん。自転車乗る人本当少ないんですよ。
ほ
ゼロではないんですけど、自転車の数は少ない。今度沖縄に来る機会があった時に見てみてください。道路走る時にゼロではないですけど、自転車本当少ないです。保有台数がやっぱりね、調べたら最下位っていうふうになってました。
ということは全員乗れるわけではないってことですかね。
そういう人もいるようです。自転車に乗れない人もいるようです。
まあこれ、まあ、僕らの地域、まあ、愛媛県なんていうと自転車教室があったり自転車競技大会だとかも小学校の時にこうみんな参加して競ってたりだとか、こう 手信号で右に曲がります左に曲がります、もうしっかりと叩き込まれて自転車乗ってましたけど、そんなことはないと。
あれはやってないはずですよ。うちのね、例えば子供なんか見ると、うちの息子は高校自転車で行ってたんで、でも少人数でしたよ、自転車に通ってる子。彼は乗れて自分の自転車ありましたけど、娘は、まあ、県外の学校に行ったっていうのもあるんですけど、娘は自転車持ってなかったんじゃないかな。乗る機会がなかったから、娘は。乗れはするけど、下手くそです、娘は。
安心して見送れないぐらいですか。
見送れない。自転車乗っていくって言ったらやめなさいと思います。息子だったら、ね、ああ行っておいでって言うけど、娘が自転車で出かけてくれてやめなさいっていう。事故するからやめなさい。もう高校3年生ですけど。
部活の遠征だとか、なんだろうか、こう学校が少し遠い子もいると思うんですよ。送り迎えはじゃあしっかりと高校3年間まで親がするっていうのが沖縄の方多いんですかね。
多いです、送り迎え多いですよ、うん。学校の前にやっぱ車止めて、中学校もそうですね、送り迎え多いですし、今言われた部活の遠征なんかも、子供が部活やった時はもう保護者が必ず送り迎えをするっていう部活の中取り決めがあります。そこまでやってくださいねっていうのがあるから、うん、
なんか自転車でよく行ってたような僕は記憶だったので、なんかそこが県民性というかやっぱ違うんですね。
そうですね、だから僕もそういう送り迎えっていうのがなかったから、最初はやっぱ抵抗ありました。なんで送り迎えしなきゃいけないのみたいな。子供はね、自分で通学するもんでしょって思ったんですけど、やっぱそうではないっていう。
自転車が少ないってことは子供三輪車だとかそのあたりは公園で押してたりする方多いんですか？
多いのかな、見ないことはないですよ。三輪車乗ってる子供、公園とかではね、
うん、
いたりとかするけど、 その先がないんじゃないですかね、自転車の
空白、空白が生まれるんですね。自転車屋さんがないわけじゃないんですよね。
ないわけではないです。ホームセンターに行けばあるし、まあ、街中でもまあ本当少ないですよ。少ないではありますけど、ないことはないです。
うん、レンタサイクルの文化もそこまでなくて。
そうですね、
そういったレンタカーだったり、まあ、車社会が成り立っていると、
うん、おまけいきますか。おまけ、
おまけくださいよ。ください、ください。
これもちょっと不思議なもので、僕も謎は解けてはいないんですけど、あの沖縄といえばやっぱ沖縄そばなんですけど、
はい、
沖縄そばには電源はありません。
沖縄そばには電源がない。じゃあ逆に言うと、レンゲなんか使わないよっていうことですか？
レンゲを使う、僕もはあの初めて沖縄そば食べた時もそうなんですけど、まあ、あのラーメン食べる時も、例えば日本そば食べる時も、うどん食べる時もレンゲってありますよね。
あります。
沖縄そばは今度ちょっと意識して見てみてください。レンゲないですから、沖縄そば屋さん。まあ、もちろん中にはねあるとこもあるんですけど、基本的に沖縄そばはレンゲは使いません。
何を使うんですか、じゃあ。
そのまま丼を持ってすするという。
なるほど。あ、確かにありませんでしたねっていう話ちょっとできなくて申し訳なかったんですけど、うん、またちょっと沖縄料理店行った時に、そこで判断します、僕は。じゃあ逆にレンゲが出てきたら、うん、あ、この人は知らないんだなって。この店長は知らないんだなと。本当の沖縄そばにはレンゲは使いつきませんよと。
本当沖縄そばかどうかはちょっと微妙なところであるんですけど、もうほぼほぼないですからね、本当沖縄そば、レンゲって。なんかレンゲ使うんじゃないんだよな、そばは、みたいな。
健康志向ってスープを飲ませないだとか、そういうとこなのか。
もともと使わない文化だったんでしょうね、それこそ。
いや、幅広いですね。
はい、おまけです。
ありがとうございます。これはもう、比べがいがあるというか、これぐらい出していただくと、北海道のクリスさんは話しがいがあると思います。
面白いですね。北海道どうなんだろうってね。
北海道どうなんだろうと、観光客の、と地元の方の見比べ方だとか、地元の方は絶対しないようなことを今教えていただきましたが、最後のテーマに移ってもよろしいですか？
はい、どうぞ。
経済人らしい話をしましょう、ゆきさん。
はい。
政治への関心について、これ沖縄の方、全ての話につながってくると思うんですけども、そしてこう年齢世代あると思いますが、トータルで見ると政治への関心っていうのはどうなんですか？
これはやっぱりね、なんともこの課題って一概には言えないんですよね。さまざまなね、あの考え方を持ってる人がいるから。まあ、ただね、私とかね、やっぱり会社やってたりとかすると、周りの人たちがね、経営者が多かったりとかするんで、政治とかっていうものには関心がある人も、私の周りにはやっぱり多かったりとかするんですけど、まあ、同年代の人たちとかと、まあ、集まって話をするときには、そこまで深く考えてる人は、まあ、どこの県もそうだとは思うんですけど、一緒ではないかなとは思いますね。うん、ただ、一つ思うのは、あの沖縄の政治って、いい意味でも悪い意味でもやはりこの基地問題っていうものがこうくっついてくるんですよ。なので、まあ、例えば選挙だったりとかってなると、必ずこの、焦点がね、やっぱ基地問題がイエスかノーかっていうところになってしまうっていうのは、まあ、関心を煽る意味でも理解しやすいかもしれないですし、ただそこが焦点になってしまうのはあまりにもちょっと、寂しいなっていうところも私は感じたりするところであります。
なるほどな。その政治の話をすると、例えばこう変な目で見られるだとか、こうご法度っていうわけではないですよね。
もちろん政治っていう全般的なもので、ね、見たらね、特にそういったものはないですけど、うん、ただ基地問題ってなってくると、いろんな考え方の人がいるから、うん、まあ、熱く基地問題に対して関心がある人はやっぱそういったしっかりした考え方を持ってる人もいるだろうし、まあ浅くと言ったら失礼ですけど、もう感覚的に持ってる人は、いや、なくてもいいじゃんとかって簡単に言っちゃったりとか、まあ、もともとあるからそれでいいんじゃないのとか、まあ、深く考えない人もたくさんいたりとかするけど、まあ、選挙なんかをずっとやっぱ見てると、まあ、基地がイエスかノーかっていうのが焦点になっていくっていうのは、うん、まあ、 関心を集めやすいっていう意味では、ね、広くいいのかもしれないですけど、そこだけになってしまうと、政治ってそこだけじゃないから、経済だったりとかね、いろんな社会福祉だったりとか、いろんなものを網羅して、やっぱり、やっていかなきゃいけないところではあるんで、ちょっと寂しいところもありますよね、そういった意味では。
うん、
そうですね、沖縄の政治になると、そこにこう、うん、焦点がこうグッとなってしまうっていうのはありますね。
ありがとうございます。まあ、政治への関心というところで、まあ、全くないわけじゃないというところだと思いますが、これ例えば話をしていてない方に対して、まあ、もうちょっと関心持ったらいいじゃないのっていううまい言い方ゆくさしませんか？
まあ、まあ、オブラートに住んでるではないですけどね、やっぱり 表裏ですからね、やっぱ政治経済生活って全部直結してくるじゃないですか。うん、だからそういった面ではね、やっぱり、うん、理解をしておかないと世の中がどういうふうな状況にあるのかっていうのをね、つかめなくなってきますからね。だから僕はよく集まった時にこんな話はしますけどね。
ゆきさんから切り出す感じですか、それともこう誰かそういう人がいて乗っかるタイプですか、ゆきさんは？
まあ自分から言わないですよね、そういう感じはね。
なるほど。いいですね。僕しちゃうタイプなんでね、友達が周りにいなくなっちゃうんですよ。
めんどくせえとか、
めんどくせえなっつって、またあいつみたいな感じになっちゃうんでね。いやでもいいんですよ。なるほど。ありがとうございました。こうやっぱりこういろんなね、こう地域ごとによって、まあ、関心の、まずファーストステップっていうのが異なるということなのかなと。思いますけども、うん、みんながね関心持っていけばいくほど絶対日本って良くなると思うんで、
うん、
こうやって田舎者同士と言わせてもらって、田舎者同士が少しずつでもね経済の話をしているんだよっていうことを少しで発信していって、世論の高まりをしましょう。
やっぱりその日本を良くするっていうことは大きなビジョンではあるんですけど、まずはほら僕らって地域経済なんで、地域経済から理解していかなきゃいけないですし、やっぱり地域経済、我々の中小企業っていうのは、やっぱりその市だったり村だったりところの政治くらいやっぱり理解しておかなきゃいけないなと思って、まあ、冒頭、ほら、中区副村表敬訪問行ってきましたよっていうお話させてもらったときに、村長にお願いして、うちの中区副村って新しくなったんですよ、庁舎が。役場が新しくなったもんで、綺麗だから。で、役場の中に村議会、議場があるじゃないですか。議場があったもんで、うち執行部のみんなと行って、僕は事前に村長とこに遊びに行った時にいろいろと訪問させてもらったんですけど、やっぱりみんな見たことないなと思って、村長に議場を見させてください、新しいからって言ったら、やっぱり議場入ったことないんですよね。市議も審議会もそうだし、村議もそうだし、定例でやってるじゃないですか、議会。やっぱり議会、僕は結構議会傍聴しに行くタイプなんですよ。議会傍聴しに行って見に行ったりとかよくするんですけど、やっぱり見に行く市民村民ってやっぱ少ないんでしょうね。やっぱ傍聴席も少ないですし、うちの執行部の方々もやっぱり初めて来たっていう方もいる、メンバーもいたんで、やっぱそういった意味でもちょっと傍聴してみて、まあ、ここで議会があって、まあ、うちの赤城村と16議席があって、でその人たちがここで立って答弁して、あっち側がなんていう話をしながら、そういったことでもなんか一つの一歩なのかなって思ったりとか、やっぱそういうところからじゃないかなと思うんですよね。小さいところかもしれないけど、まずはね、自分たちの市だったり村だったり財政だったりとか、今こうどういうビジョンを掲げてるかっていうものくらいはね、やっぱり僕らは分かっておかないといけないかなと思うんですけど、多分こんな話をすると岡田さんみたいにめんどくさいって言われるんでしょうね。
岡田さん言われますよ。でもね、誰かが言わなきゃいけませんから、うん、そういう存在に誰かがなんなきゃいけませんからね。ぜひともそうやって僕もこういう意見交換ができることで勇気ももらえますから、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
では、いろんなお話を聞くことができました。今回後半戦は、観光客と地元の方の見分け方だったり、地元の方は絶対しないよっていう話から、まあ、政治についての関心について、ゆうきさん、ゆうきかずあきさんに聞いていきました。いろいろとありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
また来月教えてください。
はい、
最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。